ライフイズ千雪の幸せ漢方。さあ、ライフイズ千雪の幸せ漢方は千雪堂薬局赤座千雪先生です。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうなんかちょっと先生、
はい、
なんかシュッとしまった感じがするんですけど
ありがとうございます。そうなんです、ちょっとだけ閉まりました。
何かされたんですか、この年末年始
年末年始はやっぱりちょっと太ってしまいますよね、
はい、
ちょうど今年の1月1日が新月だったので、うん、断食をする日だったんです
皆様ちょっと待ってください、はい、普通1月1日の日っていうのは、はい、まあね、おとそから始まってっおせち料理がこう並んでお雑煮とか食べてっていう、まあちょっとワイワイと ね
一日中ね食べる日、
そうですよね、
はい、
断食
だったんですけど、去年の秋から始めたその月の日ダイエットっていう、ダイエットって言いますか、うん、その満月の日と新月の日っていうのは、まあ、自然の体のリズムの中で断食をすると一番解毒ができるというふうに習ったんですね。でそれを毎月、2日間実行してたんですけど、なんとお正月に重なってしまって
新月が、
新月がもう苦しかったですけど
苦しいのはこうお腹がすくっていうのと、あとは精神的なものも当然あります。
そうですね、酵素を飲みながらの断食なのでお腹はあんまりすかないんですけど、やっぱ周りが食べてるのにちょっと食べないっていうのはね、ちょっと精神力がいります。
それとあと周りの人から見ても、うん、どうして今日せんといけんのみたいな、
ありますよね私もそう思いました
どうしても今日せんといけんのみたいな、
そうですね、そこはこう、どうしようと思ったんですけど、苦しいところです。新
月が勝っちゃったんですね。
そうですね、やっぱりこう効果が倍になるとかそう思うとなんか男感が、
本当ですか
そう信じて今やっております。
でその丸2日間なんですか。
そうです、だから 2週間ごとに来ますよね、新月、満月、新月、満月。
結構すぐ来ますよね。
結構すぐ来ます、びっくりです。トイレに月カレンダーっていうのが置いてあって、もう朝行くたんびにびっくりしますね、もうかみたいな
次ちなみにこの間1日だったんですよね、
はい、
次の新月は
16と今度31になりますね。30か31に
本当にすぐ来ますね。
本当にすぐ来ます。今年は1月は2回新月があるんですよね、はい、
ということは、はい、その2日間でどこがどんな風にこう変わってきますか。
いやあんまり変わらないですね
見た目はね、
見た目はね、ただ内臓が休まるんですよね、すごく。だから朝目覚めがパキッと目が覚めます。断食をした次の日っていうのはパキッと目が覚めます。
へー、
だから多分朝起きれないとかっていう方は夜食べ過ぎてたりとか、あるいは夜遅く食べるとですね、消化のエネルギーをもう寝てる間中体が一生懸命消化するんです。でくたびれて目が覚めないところが、食べないで寝ると6時ぐらいから暗いのにあらっていうぐらいこうパキッと目が覚めます。
鶏が先 か私が先 か
そうですね、食べ過ぎっていう人ほどやった方が効果があります。もともと食欲がない人っていうのはまたね食べないとダメになることがあるので、うん、専門家についてされた方がいいですけど、もう食べて食べてしょうがないみたいな人はぜひ抜くってものすごいなんていうの、怖いしできるかなとか嫌だなっていう気持ちが先に立つんですけど、忙しい日ほど食べないで済むんですよね、うん、その酵素を飲めばいいのでぜひ一度挑戦してみて
ください。なるほどね、だから必ずその栄養補助食品たるものを、
はい、そうですね、
摂取しながらの断食ですから、
そうです、
全くその何か
水断食とかね、
では危険なものではない。
そうなんですよね、もともと断食っていうのはがんを治したりとか難病を治すために開発された方法なんですよ。
なるほどね、じゃあぜひ皆さんも、
はい、
なかなかこうね食べ過ぎて、
はい、
朝がどうもしんどいという方はちょっと月カレンダーから購入していただいて
本当そうです、あっという間に来る新月と満月を感じていただきたいと思います
、はい、さて、はい、今日はなんとスタジオにまた 飲み物を、
はい、持参してまいりました、はい、今日お持ちしたのは、インフルエンザを予防すると言われる、バンランコンのお茶を持ってきました。
バンランコン、
はい、バンランコンです。多分聞かれたことがねあんまりない方の方が多いかと思うんですけれども、アブラナ科の植物の根っこのお茶になります。
おー、バンという字は板という字、
そうです。
ランという字が藍色の藍という字、
そうです、難しい字ですね。
コンは根っこですね。
根っこです、はい、そうなんです、はい、バンランコンと言います。2003年に北京や上海でSARS が流行ったのを皆さん覚えてらっしゃると思うんですけれども、はい、うん、その時には中国にこの商品が品薄になったぐらい、もうみんなが買い漁ったという、予防するウイルスの発生あるいはウイルスによる症状を発症を抑えると言われるお茶になります。
日本ではマスクがこう激減しましたよね。
そうでした、なかったですね、そのマスクをするのももちろん大切なんですけれども、うん、中国ではこれを小学校でですね、煎じて、先生が煎じて、生徒全員に配ってうがいをしたり、お茶の時、お茶っていうか、うん、食事の時のお茶に使ったりとか、うん、そうやって予防したそうです。
なるほど、これにはどんなこう効果があるんでしょうか。
はい、効果があるっていうのはもちろんその抗ウイルス作用が一つ、うん、それから抗菌作用があるっていうことが認められています、うん、で抗生物質っていうのは細菌には効くんですけれども、ウイルスには効かないんですよね、うん、今はタミフルほか抗ウイルス剤っていうのがちゃんとできているので、もちろんかかったなという方はそちらをまず優先していただくことが大切なんですけれども、うん、じゃあ家族に発症した時に、うん、じゃあ自分はタミフルってやっぱりある程度副作用もありますので、うん、すぐにタミフルにこう飛びつくのではなく、家族の人がこれを飲んだり、から受験生を抱えてるご家族の方、うん、あるいはご本人さんが毎日ちゃんと飲むことによって、うん、インフルエンザを予防することができると思います。
予防のお茶として飲めるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、うん、やっぱりかかりたくないですもんね。
できることなら ね、
病院はかかってから来て行くところなので、うん、やっぱりこうかかったらまあ行けばいいと思われる方も多いと思いますが、やっぱり辛いです、
うん、やはりいくらこう予防で予防接種をしていたとしても、うん、それがこう効かなかったりとかっていうこともありますよね。
ありますね、うん、インフルエンザは A 型、B 型、うん、C 型っていうふうに分かれてるんですけど、よく聞かれる A 型っていうのは変異をしやすいんですね、うん、だからどんなに注射をしててもかかったっていう人もいらっしゃるかもしれません、
ね、あとはタミフルが効かなかったっていう方もよく聞きますよね。
あれは変異を、ね、するからだと思いますね。
それから最近やはりこの冬になると毎年聞かれるのがノロウイルス、これもウイルスでお薬がないんですよね。
ないんですよね、うん、だからそういう時によく皆さんセイロガンとかで止めちゃう、ね、下痢を止めちゃう人いらっしゃいますけれども、ある程度やっぱり体からウイルスを出すために出さないといけないんですよね。そういった部分は本当に難しいので、まあ、医療機関に行かれたりとか、それから出したものですね、上から出たものや下から出たものの消毒の仕方もやっぱりきちっと薬局なり病院なりでした方がいいと思いますね。
さあ早速、はい、いただいていますけれども、なんかこうさっぱりしているというか、
はい、さっぱりした、
そんなに根っこ臭くない根っこ臭くないっていうの変ですけど、
はい、
うん、とても飲みやすい、
よかったです、はい、お、なんかなんていうんですかね、この普通のお茶とはちょっと違いますけど、
もちろん普通のお茶じゃないですねこの味の表現っていうのはどういうふうに紹介したらいいかな。
なんかこう漢方臭い匂いもちょっとしますね、
うん、臭いというとちょっと、
そうか、よくないですねなんて紹介
臭くはないですけど、なんだろう、
独特の香りがします、うん、紅茶に入れて飲んだりとか、これ蜂蜜入れても大丈夫なので、はい、うちのお客様は皆さん蜂蜜入れたり紅茶に入れたりすると全く分からなくなるので、朝晩家族で飲んでますという方が多いですね。
今日あのご紹介いただいたのは、はい、あの顆粒でしたね。
顆粒です。顆粒を、はい、あの湯飲みの中に入れてお湯に溶くだけで簡単にできますので、
だから持ち運びもできますもんね。
そうです。特にあの新幹線に乗る方とか、うん、飛行機で移動される方、うん、非常に感染します。だから車内が乾燥しているからなんですよね。で温度が20度で湿度が 50% 以上であればインフルエンザの菌って 3% 以下まで落ちるというふうに言われているので、お家だったら加湿して温度を上げればいいんですけれども、新幹線や飛行機ってすごく乾燥してますよね、はい、だから本当に多分感染経路ってそこにあるんじゃないかなと思います。
なるほどね。なんかあの中紀先生のお宅ではご主人はかかっても、
私はかからなかったっていう部屋がまあ別々というの
まあそれ以前に万蘭こん茶を常に先生は飲んでらっしゃったと。
はい、そうですね、そう思いますでも本当に元気だったらうつらないですね。だから日々の体力っていうのも非常に大切だと思います。でインフルエンザかか天野さんかかられたことありますか？ないです。私目の前で見たことある、その主人の時にもうその寒がり方って言ったらもう本当半端ないんですよ。普通にあの寒がることのない人が鳥肌が立つぐらい寒いって言い出すんですよ。でそういう時どうしたらいいかというと、ある程度体力のある人だったらまず私はあのお風呂につけるんですね。あの43度か4度ぐらいのあったかいお風呂にあの浮源っていう酵素を入れて酵素風呂にするんです。でしっかり温まるとある程度寒さが取れてくるんです。
その寒いって言ってる時点でもう熱が出る前兆ですよね、う
ん、
直前です。
だから早く熱を出させてあげないと苦しいんです。でそこで使うのは漢方では麻黄湯とか、うん、いろいろ熱をこう上げる葛根湯もそうですね。熱をこう寒気を取るためには熱を出さないとダメなので、わざとそれを促進させるためにお風呂入ります。でお風呂入る入らないは体力のあるなしがちょっとあるので、全員におすすめかというとどうか分かりませんが、うちの主人の場合は元気だったので入らせました。そうするとある程度あの体が暖かくなった時にパッと上がって今度はスッとこうお布団に入れます。でもお布団に入れて
物のように言ってますね。あの
しっかり温めるんです。
次はお布団に入れます。
そうするとすごい汗をかいてきます。汗をかいたらもうすぐ下着変えてっていう形でしますね。でそういう時にあのたくさんまたご飯食べさせちゃうとあのまた
エネルギー
使っちゃうので、うん、本当にもしお腹が食べれるんだったらお粥とかそういうちょっと温まるようなもの、うん、エネルギーがないとまた熱も出ないんですね、うん、食べてもいいけどあんまり食べないようにちょっと難しいんですけど、うん、そうやりながら熱を出させて38度5分まで出ると今度は漢方の あの再活激湯あるいは銀行酸と、まあ、いろいろインフルエンザの漢方もあるので病院に行ってタミフルを飲む人はタミフルもちろん飲みながらなんですけどあのどんどん入れていきます。そうすると一晩で熱は下がって次の日にはあのインフルエンザなので外出はできませんけれどもお家の中でその苦しい状態からは少しはいできます。
なるほどね、
はい、熱が出て一番苦しいのは心臓と脳です、うん、だから脳は、まあ、ある程度ちょっと氷枕とか熱があるときはこう脳を冷やすっていうことは非常に大切です。でそういうことをしながらでも体は温める。で頭寒
即熱
って言いますか、はい、そういう状態を、まあ、家族の方が、まあ、移らないように離れながらですけれども作っていただくというのが家での養生法だと思います。
その見極め方って難しいところもありますね。
でも本当にあの寒がり方が尋常じゃないです。
そんな時にお風呂によく入れましたね
ちょっとまあ人体実験じゃないですけれどもでも本当にそういうふうにあの私も習ってきたのであの皆さんにやっぱ お伝えする時に本当かどうかって、本当でした大丈夫
それをご自身でするんじゃなくてご主人でする。
私はもうこの何十年インフルエンザにはなったことがないので
もうご主人もまあね、
はい、
でもおかげで、
はい、
その苦しさから脱出できたっていう。
そうです、1日で脱出できたんで、ね、よかったとは言ってくれてますけどでも慌てますよね本当。風呂に入れ布団に入れ
でもあのいい子してそれ忠実に、
はい、守ってくれたので
素晴らしいですよね
まあ、でも本当にインフルエンザは特に小学校1年生2年生ちっちゃいお子さんなんかは本当に甘く見てはいけないので、お母様がやっぱりよくよく様子を見て差し上げるのはすごい大切だと思います。毎年ね死亡される方もいらっしゃるご病気ですので、でも日本はねほとんど死亡例がまあ少ない方なんですよ。このインフルエンザっていうのはアメリカとか中国では本当に 30% の致死率があるというふうに言われているぐらい怖いものなので、私たちは本当日本でよかったなって、栄養状態や衛生状態がいいところで暮らせてよかったななんてちょっと統計を見ると、はい、思うことがあります。
いやでもね、これからが猛威を振る季節に突入しますよね、
うん、そうです、はい、そうです。手洗いとうがいですよね、うん、うがいはもうお塩とか緑茶でも何でもいいので、よくしっかり、30秒ですね、うん、あーとか言いながら、はい、
あーとかって言うんですね、
あーって言いながらやりますけど、なんか歌を歌いながらね、指導されてるところもあるみたいですね。
長い時間できるように
ってことですね。そうです、はい、
ついついぐるぐるペンで終わってしまいますもんね、子供たちはね、
ガラガラの声で歌わせるんだそうです。
何の歌がいいですか ねガラガラの声ボヘミアそれはもともとしわがれ声です ね、はあ、そうなんですね。30秒
と、あと早く寝ることですね、うん、睡眠不足は良くないと思いますね、
はい、しっかりとじゃあね、睡眠と、はい、食事も、
はい、
まあ、暴飲暴食避けつつ、
そうですね、はい、寒いと思ったらまずいなと思ってくださいね、本当に皆さん
寒いと思ったらまずい、
はい
はい、
寒気っていうのは本当怖いなと思いました、
まあ、体力のある方は、はい、ぜひ42、はい、3度の
お風呂に入って、で入りたくないって人は言いますよね、うん、お風呂も脱いで全部、そういう時は足湯でもいいです。
あ、足だけ
で右足と左足と、ね、温度が違うんですよ。寒い方がどっちかが白いままなんですよ。どこまで温めるかというと、赤くなりますよね、お風呂入ると、うん、赤い線がこうつくぐらいに温めるんです。右だけは赤いけど左が白い時は左だけまたよく温めるっていうのをするといいと思います。本当びっくりします。これはあと風が入ってくるのは首の後ろですから、うんうんうん、大椎というツボなんですけども、そこに今回路を貼られたりとか、会社にいてね足湯なんかできないじゃないですか。そしたらカバンの中からパッと使い捨て回路を取り出して温めて首の後ろと腰に、
はい、2箇所
2箇所貼ることです。
うわ、ぜひ
やってみてください。
やってみていただきたいと思います、
はい、
カバンの中には必ず回路、
はい、とバンランコン茶っていうのが一番いいと思います。
セットでね、
セットでお持ちください、
はい、バンランコンは飴とかもありますね、はい、
そうです、飴も売ってますので、はい、まあ、ドラッグストアにあるかどうかはわからないですけど、ちょっと探してみられたりするといいと思います。
で、携帯用として、はい、ぜひ持ち歩いていただきたいと思いますし、はい、この冬のね、お助けアイテムになること間違いなしですね。
はい、そうです、
はい、ということで、地域先生は人体実験がお好きというのがこの私たちにも飲まされております、
はい、そうですね、天野さんにも風邪をひいてほしくないので、
ありがとう、美味しくいただいております、
はい、よかったです
はい、根っこっていうからどんだけ根っこ臭いのかと思いましたけど、はい、そうでもないですね、
あ、
はいはい、とっても飲みやすいバンランコン茶、
はいはい、ありがとうございます。あと前回軟膏を紹介してて、たくさんの方が来ていただいてありがとうございました。
本当ですか、
はい、赤い薬と言ってですね、店頭に来ていただいてですね、いろんな方にラジオを聞いていただいて嬉しいなと思いましたはい、
赤い薬ですね、
はい、もう手が切れた時の、はい、手荒れ用の赤い薬っていう、
あれ本当に効きますよ。
よかったです。
私も携帯してますけれどもね、関先生があれとハンドクリームを混ぜて使うようにっていう風に毎晩あれでやってるんですけども、手荒れ方がすごくいつもの年に比べて全然違います。
よかったです、
はい、赤い軟膏です。
赤い軟膏です。お願いします。
はい、地域の薬局は小井店本店と、そして袋町小学校前に漢方ラボ、はい、ございますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。ライフイズ地域の幸せ漢方は、地域の薬局赤座千幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。